急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はシェイプオブウォーター。こちらについて語っていきましょう。
2017年アメリカ映画、1962年冷戦時期、極秘研究所に清掃員として勤めるイライザ。幼い頃に声帯を痛めて話すことのできないイライザは、研究所で不思議な生き物と心を通わせて、といった物語です。
はい、ということで、今回全員見たということで、テンション聞いていきましょう。こたつ、ギレルモ・デルトロの最高傑作でーす。はい、おまけちゃん。
いや、なんかこたつちゃんが、前のマンハントで、なんかね、マンハントの時に、この愛の圧力が強いみたいな、そういう感じだったんですけど、なんかこう、愛がすごいって、なんか、っていうね、なんかこう、うん。
愛圧ではない。
愛圧、圧はないんだけど、なんかこう、もう、愛が満ち満ち見てる、感じでしたね。
はい。じゃあ、タンタンちゃん。
ちょっと今までで、一番居心地の悪い120分間でした。
おー、まあまあ。
チャムレイちゃん。
好みじゃないけど素敵で完成された世界だなって思いました。
はい、マリッペちゃん。
正直好きも嫌いも言いたくないなっていう感じの作品だなっていうところがすごいあります。
なんと今回バラバラいいね、うん、で皆さんからたくさんのね、本当過去最多のたった2日しか募集なかったのに、
うん、すごいな、
ね、過去最多量のメールいただきましたので、はい、こちら中盤の方でね、
はいはい、
はい、ネタバレも含めという形で紹介していこうと思います。はい、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
監督は、うん、ギレルモ・デルトロっていうね、監督なんですけれどもね、みちおさんからね、暗い映画愛でいただいたパンズラビリンスの監督ですよね、
うんうん、
でパシフィックリムとかもやってますし、
はいはい、
まあいろいろやってます、
はい、
で脚本はバネッサ・テイラー、ダイバージェントとか次のアラジンの脚本なんですね。共同脚本ですね。で元々ダニエル・クラウスっていうね、トロールハンターとかやってるその方と最初共同脚本したものが原案になってるみたいな。
あ、そうなんだ。
それまた別の人と一緒にこう手掛けたみたいな感じっぽいです。さあ行ってきましょう。
今監督の紹介があったと思うんですけど、はい、本当に私ギレルモ・デルトロ監督なんかすっごく好きだなってっていう要素と、うん、すっごく苦手だなっていう要素がどっちもいつも入ってて、パンズラビリンスもそうなんですけど、うん、本当にきついって思うし、
うん、
でもすごい他じゃ見れないぐらいすごいって思うシーンもすごいあって、
うん、
だからなんか好きも嫌いもどっちもあるって感じで、うん、どっちかに触れろって言われるの正直きついな、
うんうん、多分あれでしょう、まあ、美術的な面で言ったら、
うん、
相当好きな方だと思うんだけど、うん、
相当好きなんですけど、
うん、
まあ、痛み的なとことか、
そうですね、そういうのもあるし、私的にしんどいな的なのが結構散りばめられてたりとかで、うどうしても受け入れたくないっていうシーンもあるしっていう、行ったり来たりがあるんで、映画見てるときにすごく疲れるんですよね。
へ
ー、こう、あ、すごく今いいシーンだな、ここずっと見てたいなっていう癒されてるシーンからのみたいな、うわーみたいなところ
どこだろう、
大変ですね。
そっか、俺はもう行ったり来たりじゃなくて、もう行っちゃったまんまだったんで、
今回ね、
ずっと行っちゃってましたね、もうね。まあじゃあ居心地の悪さの方聞いてみましょうか。
どういう居心地の悪さ、う
ん、ああ、もう物理的なものなんですけど、まあ初日に行ったんですね。で結構人が来る映画館だから、前の方にしてあんまりこう人がいない感じで心地よく見ようと思って行ったら、両隣がカップルで、
両隣、
両隣です。
え、別のカップルが、
カップル、私カップルみたいな、うん、一組ずつ、
二組のカップル
が、なんでカップルでこの映画見に来ちゃったんだろうなって私は思ってて、別にわかんない、その人たちは違う要素を多分宣伝で見てきちゃったのかもしれないけど、なんかもうその時点ではちょっとこれはやばいかもしれないと思ってて、なんか結構冒頭から気まずくなる人たちは気まずくなっちゃうシーンがも
う
連続するから、もう私は両隣の男の人が気の毒で、
あ、そういう、
いたたまれないみたいな。
そう。
なるほど。映画作品からの、描写からの、両隣の観客の、
そう、
変な圧が来てるっていう。
どういうこと？
もうすごい、なんか気まずそうに。
見てるから。
っていうのが、
男性が、
そう、わかるから。
男だけで見に来るといいけど、俺彼女連れてきてこんなの見しちゃってるみたいな、ね。
そう。
あの、バスタブのシーンですね。
とか、そうそうそう。うん、まあ、いろいろ。もう、かわいそうと思って、もう映画どころじゃなくて、私はもう、気がかりで。
そうだね。カップルの男性の気まずさが、こうね、真ん中にいるから、
そうそうそうそう。両隣男性。
気まずい感じ出てたの？
出てましたね。
あ、そうなんだ。
伝わってますね。
そ
う。でもエンドロールでスマホ見てたんですけど、うん、いやもうこれはしょうがないなと思って、もう紛らわすあれ
が、スマホに対してもなんか感動な心になる映画だった。
でも私は大変居心地が悪かった。
いい体験してますね。
この
二人前の方ってどんぐらい前の？一番前？
いや一番前、前のブロックの方にしたんですよ。後ろが結構席数あったから。
そうね。
あ、もう結構じゃあ込み込みだったんだもう。
いや、そうでもなかったんですよ。だから油断してたんですけど、一応チェックしてて、座席の状況は。
まあ、やっぱ、後ろはね、後ろブロックはもう埋まっちゃったからね、徐々に前の方に進出してくるんだけど、ね。
そう、大変でしたよ。
僕もね、あの、暗い映画愛で、長さんちゃんが前送ってくださった、あの、あの頃君を追いかけたの時に、そういうシーンは気まずいと言ってたんですけど、もうこの映画に関しては、もう本当にその、意図がすごい よくわかるっていうか、うんうん、一番最初にね、主人公の人のもう全てをこう包み隠さないで、うん、この人秘密はないですっていう状態から秘密を持たせていく話だから、なんかすごいわかりやすかったんだよね。嫌、さが全く。
そうだよね。物語とか作品に対して必要な要素だから。
そうそうそう。だからなんだろう、うまいなーとか、そうだね、常に思いながら見てましたね。今回とか、This is my が要所要所に出てきて、うなってたっていう方が結構近いかな。
でもこれ、キャストもうまいなっていうのがすごいありますよね。こう主人公のサリー・ホーキンスさんがやってるっていうのがだいぶそれをなんかそう、結構、それこそ多分気まずくなるシーンとかも含め、結構芸術的なあれだなっていう方向性に持っていけてるっていう感じに近いなって。すごくうまいなっていうのも多分そこにも引っかかってくる部分かなとは思うんですけど、
本当撮影と美術と照明ってもう全体的にその画面作りが全部強度が高くて、でストーリーだけで取り出したら割とテンプレ的なものが多いと思うんだよね。だからあ、ストーリーの力って実はそこまでなくったってこんな構築できるんだって結構衝撃あったんですよね。
そうだね。だから、実はストーリー、こういう設定だから、こういう世界観だから、すごいもののようで、お話実はすごいこと起きないって、そこまで大きい意味で。
もの昔からあるな。
そうそうそう、ね。大事件なんだけど、思ってる大事件とは多分違うよね。きっと。
どちらかというとミニマムな話、ね。
そうそうそう、小さな話で。全体通してやっぱ、本当にギレルモ・デルトロ監督が、美しいと思ってるもの、愛おしいと思ってるもの、そういうものに対する慈しみがずっと続くなって感じで、もうなんかね、中のどういうことよりも、そういうことなんかちょくちょく感じで泣けてきちゃって。
なんかわかる。
そうそうそうそうそう。
すっげえ滲みてまくって
る。そう、いや、滲みてまくってて、なんて言えばいいかわかんないですけど、そう、俺が好きかどうかはまた別で、監督が本当に、そう、そう、なんかこう、愛おしく感じて、すべてのものをちゃんとやろうとするという感じが、すごくなんか滲み出てて、なんか来ましたね。
俺もそっちに多分近いですね。俺自身がっていうよりは。
なんか今回のそのクリーチャー役というか。
まあ、ずっとね。
はい。
ギレルモ・デルトロは、ダグ・ジョーンズを。
ダグ・ジョーンズちゃん。
ダグ・ジョーンズちゃん。本当にいろんな映画のクリーチャーとかその怪物系に出てたんだなと、見終わった後になんか調べたら出てきて、全然知らなかった。顔も全然なんか何わかんないから、シルエットとか高身長で、が抜擢された。あ、そうそうそう、そんな高くて。
俺も最近はもうやっぱ動いてるの見たらもうダグ・ジョーンズしか見えない。
やっぱね、ダグ・ジョーンズすごすぎですよ。
俺最初の、要はね、掃除婦である、そのサリー・ホーキンスが一番最初にね、あのちょっと一人になった時にね、水槽ちょっと覗いたら遠くのからこう、来る感じの動きとか、ダグ・ジョーンズって感じだよね。あの、ヘルボーイに出てくるね、エイブみたいな感じのあの、しなやかな足のこう、本当に、この人、日常的に水かけとか使って、暮らしてるんだろうなっていう感じがすごい。
だから、キャラクター的には、ギレルモ監督の前撮ったヘルボーイの、やっぱエイブが基本あるよね。やっぱあっちも半魚人だから、っていう。で、やっぱエイブの時からそうなんですけど、で、やっぱ他のやつも、やっぱそういうところが分かってみると、本当にダグ・ジョーンズはね、 動きがそのしなやかさとか含めて、異形のモンスターをやるのに、うん、本当にロマンチックでエレガントなんですよ。
そうなんですよね。
うっとりする。
そうなんですよね。うっとりしてましたね。
本当にうっとりする、毎回。うん。だからあの高身長をどういう風にやるとっていうのがもう本当分かってるよね。だからやっぱりそのなんかやっぱりちょっとそのね、モーションキャプチャー俳優的なの二大巨頭の
アンディ・
サーキスとはまた別ベクトルで、
どっちかというとね、その顔の表情とか、うん、そのなんか人間味みたいな部分をがっつり出すタイプじゃん、うん、
アンディ・サーキスはね、そう、
じゃないんで本当にモンスターなんだよね。
そうそうそう、本当聖なるもの感が出てくるというか、う
ん、神の創造物みたいな。
そうそうそうそうそう、だからやっぱこう、ね、ダグ・ジョーンズに対するやっぱこう愛も感じるなみたいな。
感じるよ、うん、僕は感じますよ。
でもやっぱ本当今回やっぱりそうね、そのキャスティング本当にいいですよね。みんな
たまらん、
たまらんですよね。やっぱ俺最初誰かは気づいてないけど、要はリチャード・ジェンキンスだったんですけど、うんうん、の、あのね、画家の、うんうん、あの同居してる画家の、
ジャイルズさん、
まずその語りから入るのね、
うんうん、
何このめちゃくちゃいい声とか思って、うんうん、誰だと思った、あ、これリチャード・ジェンキンス、リチャード・ジェンキンスでこんないい声してたのかみたいな、
うん、
もうあそこの時点でなんかあの声の取り方の時点でもう俺うっとりしてきたって、
おー早い
ね、
なんか、なんかあの多分あのやっぱ音楽もやっぱいいんですけど、まあ、それはまた別の話になるんですけど、あの素晴らしいテーマ音楽の上でリチャード・ジェンキンスのちょっとこう太めの低音がちょっと入った落ち着いた声のね乗り方がね、なんかすごく良かったです
ね。でそこでもうね、俺はもう字幕が黄色を選択してるってところでねああいいっていう感じでしたね。
うん、
でもオープニングのあそこの入りはすごくいいなっていうのやっぱり思いました、うん、あの水中の映像から始まって、うんうんうん、その黄色い字幕が入って、うんうん、あの音楽にあの声が乗っているっていうのが、うん、もうすごいスッてそこでこう、うん、心をつかまれるような、ね、う
ん、でも全然光の加減だけで水中感出してるもん ね、
う
ん、全く机とかこう浮いてる感じとかで
浮いてる感があるけどみたいな、
うんうん、
海底2万マイル感、
うんうん、そうそうそうそう、そういう感じなんか作り物を地味た、
うんうんうん、
いやだからやっぱりそれはね、リアルなんじゃなくて、やっぱりおとぎ話というもの自体への愛もあるからだっていう感じはやっぱしますね。うん、
多分そのギレルモ・デルトロ監督ので、うん、多分すごく好きだなって思う要素は、多分そのおとぎ話的な要素は多分すごく私が好きなところで、はいはい、そうだからすごく好きなんだけど、
うん、
結構それでいてこうシリアスなところとか、ね、うん、痛そうなシーンだとか、
逆にリアルなところがある
って、そうそうそう、
アンチテーゼだからね、
うん、
どっちか
という
と、そうそうそう、だからすごくついんですよね、見てて、
うん、
うん、でもやっぱりそこが監督の作家性の強さでもあるからね、やっぱね、
うん、その一番最初に共同脚本を書いてたダニエル・クラウスと一緒にや、
うん、
あの作った時はそのダイアマゾンの半魚人、
うんうんうんうん、
そのモンスター側の恋が成就しなかったことをものすごくデルトロ監督は悔やんでて、
子供の時から見てね、
それが叶う話があっていいじゃないかっていうことが多分発端なんだよね。美女と野獣の話とかもよく聞くけど、どっちかっていうとそれじゃないのかなって気は俺して、美女と野獣は俺もなんかあの時は最後ねテーマが逆行してんじゃねえかみたいなこと言ったけど、人間に戻っちゃうとか、でも、まあ、本当は逆行してるわけじゃなくて、要は後天的にね、あの人って野獣になっちゃった人だから、うんうん、それが戻るっていう話は美談じゃん、やっぱ、
うん。そうだね。だから呪いを解くって話だから、そうそうそうそう、話自体は、戻ること自体は正しいからね。物語構造上ね、美女と野獣は。
だから逆に俺、シュレック見たときは、えだったの。
はい、なるほど。
そう、
なるほど。
好きになれないと思って。で、どっちの手で来んのかなっていうのをちょっとシェイブ・オブ・ウォーターの時に思ってたんだけど、
うん、
どっちでもねえっていう感じだよね、なんとなく。うんうん、まあ、シュレックに近いは近いんだけど、
うんう
ん、すごく納得できた。
その辺はちょっとネタバレ的なところ
に。あ、パンズ・ラビリンスで言ったらね、お父さん役に匹敵するような、マジ悪役としてのマイケル・シャノン、うん、
はいはいはい、
やっぱ手をお前にしかあらないっていう人か、
そうそうそうそう、
あの人ね、顔がちょっとあんま好きじゃなかった、ね、
まあそうそう、
ね、だから好きじゃなくていいんですよ、うん、いいんです、嫌悪感を抱かせるためのキャラクターだし、うん、で多分だけどやっぱフード理論感がすごく強くて、
はいはいはい、
うん、みんな 悪役の人もこれみんなあの食べ物とか食べるんだけど、
うんうんうん、
その時の口の中の音をめっちゃ集音してて、 カチャカチャカチャカチャ歯が当たったりとか、なんか舌で転がしてる音とかがすんごい嫌な感じで、
嫌だ。
本当にそこにいたらそんな聞こえてねえだろっていうぐらいの、それで不快感を出すっていう、他のあのキャラクターもね、あの、ほんと悪そうなやつとかも、口の何かをカチャカチャカチャカチャ言わせてるみたいな。だから多分、早尾さんも好きだから、デルトロさんって。
そうですね。
やっぱ、フード理論感あんな、みたいな気がしましたね。
マイケル・シャノンのやっぱ役もちょっと絶妙だよね。やっぱあのちゃんと家族がいて、家族に対してどうこうとかもあったりとか、でなぜああいうふうな、まあだからあそこでああいう態度で あそこのボスになろうとしてるかとかも、まあそういうのも見えるから、なんかうまいなとは思って。
ということで皆さんからね、たくさんいただいたメールをここで紹介させていきます。ラジオネームジェレちゃん。一見ストレートなラブストーリーのようですが、ラストでもう一つの可能性を示しているのがミソ。残酷な結末である可能性も頭に浮かんでいても、俺は優しい愛を感じたいというデルトロ監督の意思が感じられ、とても感動しました。ラジオネームオープンリーチちゃん。シンプルな感想としては、綺麗な映画でした。特に映画前編にかけての水の描写や印象的な緑などカラフルでした。そして R15 の割にはゴアシーンはあんまりなくて、思っていたよりも見やすい印象です。ゴアシーン以外はたっぷりですが、不満点はいろいろな論評にある美女と野獣 A のアンチテーゼにはさっぱり見えませんでした。個人的に登場人物がそれなりに綺麗に見えたからだと思いますが、異形のものへの愛を歌う割に異形度が足りません。ビジュアルが一番異形じゃないといけない彼が、個人的にはシャープでかっこよく見えました。あと劇中で猫を死なせる作品は信用できません。ラジオネームエリア49ちゃん。オスカー候補という色眼鏡で見てしまうと何見ても良さげに見えましたが、僕には E.T. やザ・フライのような感覚で映画を見ていました。もしシネマカリテやシャンテなど単館系でこっそりこの映画が上映していたら、カルト映画化するぐらいの存在感は感じました。見た後洗面所でティールカラーのポリ石鹸水入れを見るたびに、この映画を思い出すような印象が残りました。日めくりカレンダーの10日の裏面がどんな言葉だったのかが気になっています。ラジオネームヨギリのレイナちゃん。デルトトロ監督らしい美しい悲しい映画でした。冒頭、ジャイルズの独白で、本当の怪物は全てを壊そうとした怪物は誰だったのかずっと考えており、孤独な世界を壊そうとしたイライザとジャイルズ、祖国と新天地の間で揺らいだ博士、認めないものに惹かれてしまうストリックランドでもあり得るのかなと考えると、哲学的な映画でした。ラジオネーム頭脳少年ちゃん。早速見てきましたが、すごく良かったです。新しいものを見たなぁと感じています。この作品との比較としてよく美女と野獣が挙げられています。でもあの野獣は人と同じ言葉が喋れるし、怖さはあるもののグロテスクではない見た目でした。しかし今作の怪物は喋れずグロテスクです。なのでこの作品に描かれている愛の形のインパクトは強かったです。あとそれ以外だと古き良きアメリカが舞台のため、美しいクラシックな音楽があり癒されました。ラジオネーム山岡ちゃん。個人的にはあまり乗れなかったのですが、ストリックランドのノーハンド放尿、おしっこの流儀が面白かったです。陰険なやり方が汚い上に物理的にも手が汚いという描写で、観客のヘイトを集中させることに成功しており、デルトロ監督のトリッキーな下半身演出、マジパネーと感動した次第です。ラジオネーム、タクーンちゃん。監督登壇付きの試写会にて見てきました。数年の間、温めていた企画で、ぜひとも大好きな日本の皆さんに見ていただきたいという力の入れようでした。去年のチャウシンチー版人魚姫も笑って泣ける大傑作でしたが、デルトロ版半魚人ファンタジーは、それはまた火の打ち所のない物語でした。そして、パディントンで普通のお母さんだったサリー・ホーキンスがまさかこんな魅力的でチャーミングなヒロインを演じられるなんて、想像もしませんでした。生徒は心が生きること、変な意味でなく、性に正直な女性がクリーチャーと出会ったことで生きていくこと、自分の進むべき道を見つけ、ただまっすぐに生きていく、なんて素晴らしいことなのでしょうか。それをただ描くだけではなく、ユーモア溢れるギャグの数々でしんみりとした世界にならないようにバランスをとっている。もう脱帽です。ラジオネーム前田直樹ちゃん。序盤のイライザと不思議な生き物の交流が少ないかと思いましたが、中盤以降物語にどっぷりとハマりました。さすがギレルモ監督と、涙と感動でいっぱいでした。イザベラ役のサリー・ホーギンスは花がある方ではないが、公演を見てその魅力にだんだんとハマりました。アカデミー賞作品賞を競う話題の3ビルボードとコーツつけがたい面白さだった。あといろんな意味で R15 に該当するシーンは圧巻取れました。余談ですが、オクタビア・スペンサーもこの後猛勉強してドリームをつかむのかと、余計な想像も膨らんでしまいます。ラジオネーム、ナオくんちゃん。シェイプ・オブ・ウォーター良かったです。ギレルモ・デルトロ監督と聞いて期待に胸を膨らませて鑑賞しました。 異種間恋愛というなかなかコアなテーマながら美しい映像とサリー・ホーキンスの演技で人間の恋愛映画と何ら変わらなく、いな、むしろそれ以上の愛の中で何が大切教えられた気がしました。やはり自分を色眼鏡なしにありのままで見てくれる人なんてなかなか見つかりませんよね。主人公が映画内で私は何と何度も問うシーンがあるのですが、その答えを自分以外に出してくれる人がいれば寂しくないですよね。友人であれ恋人であれ相手を変なイメージを通して見ていないか気をつけなきゃいけないなと感じました。パンズラビリンス同様、やはり見終わった後どこか切なくなるのはギレルモ・デルトロ流なのかな。まあでもパンズラビリンスより全然心地いいですね。ということで、たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。軽めのところで、
はい、
山岡ちゃんがおっしゃってた、はい、あの物理的にも手が汚いっていう、あれもう最初に知った時点から、その手でどこ触るのかをもう常にチェックして回っちゃうように映像見ちゃってたんで、本当にまんまと引っかかってたなって感じがすごいしますね。
ああ、なるほどね。
あ、そこも触った、そこも拭かないと、みたいな感じが。
見てなかった。
いっぱいいるからね。
あ、実際に手を洗わずにいろいろなとこ触る？
うん、だから、うん。俺だから結構手荒派だから、うん、俺も敏感になってて、あ、この人も、いやー、その素通り素通り素通り素通り、あのね、めちゃくちゃいるからね、すいません、
あ、リアル、リアル、公衆トイレとかだとよりわかる、
ね、会社のトイレとか、
会社のトイレとか、
はい、はい、実は男結構みたいな、
あ、あるね、あるね、
まあ、そこはいいです。あ、だから違う意味でリアルだなと思ったから、
でもね、俺ね、
最初手荒う人は見たことないけど、
それは絶対見たことない。
さっき、ね、フード理論のことも言ってたけど、
はい、
やっぱりそういう、フードとかもそうだけど、要は、生活習慣とかだから、その人のキャラクターが見えてくるっていうのをちゃんと描いてることだよね、そういうことも含めて。
だから本当ちょっとしたことで、うわっていう嫌悪感を抱かせるっていう演出が、ことごとくうまくいってるっていうか、本当に嫌いになってくるもんね。
そうだね。
いろんな方がね、その要は美酒を伴うね作品として、うん、まあ、その美女と野獣と、うん、あの比較してよく言われるっていうけど、うん、そんな醜くねえじゃねえかっていうね、うんうん、お互いに、うんうん、っていうことですよね、
うんうん、
まあ、それはだからまあ美女と野獣と同じ話で、うん、そういう人には美しく見えてくるっていう、う
ん、あとまあなんかこういう言い方すると変ですけど、
うん、
例えばあなんか映画とか、まあ、何でもドラマとかそうですけど俳優さんがやるじゃないですか。例えば実際の話とかも本当はこんな人じゃないみたいな、俺はその程度だなと思って、この魚人のこういうビジュアルは、俳優さんはある程度なんか画面映えする、うん、どんな役でも、どんな汚い顔とか言われても、そういうような人を集めてたりする、うん、そういうレベルの整え方だなと思ってて、いや逆にやっぱり、魚人って言って、ただに、単にエラとか、鱗とか、あるだけじゃなくて、やっぱあの目の動きかとかね、うん、ああいうのちゃんとやってから、やっぱりちょっとギョロッとする感はちゃんと出してるなとは、俺は思いましたね。
うん。うん、
だからやっぱり、これと、付き合えるか感っていうのは一応出てる気はします、俺は、うん、
まぶたがね、
うん、
左右にピタッ
そうそうそうそうそ
う
なる感じとか
って、いや本当あれうまーっと思って、
そうですよね、いい造形してますね、
うん
うんうんうん、
あとやっぱり監督がね美しいと愛おしく思ってますからね、そういう部分はやっぱ出ちゃいますよね、
出ちゃいますね、
うん、
私前田直樹ちゃんのイザベラ役のサリー・ホーキンスさんが、はいはい、花がある方ではないって言ってたかな、あで、うん、魅力にだんだんとハマりましたっていうのは私も一緒で、うん、最初まあなんかそういうキャラクターなんだろうなと思ったけど、その暗魚人の人といい雰囲気になってからどんどんなんか綺麗、
うん、
魅力的になってきて、うん、でなんかやっぱ性格もだんだんなんだろうな、内気っていうよりは強い女性になってきて、で最後そうファックのシーンめっちゃいいなと思って覚えました。
手話、
ね、
おすごい、えこれはあ、
いや、
これ
見ちゃった、あれですね、これはだから日本の手話とも近いです、
うん、
なんか指、
そうそう指文字、
うん、指文字ですね、
A がアなんで、うん、K が
そうね、うん、これだった
C とか使わないけど、
ね、うん、でも FACK で、
うん、
FU
そうだ、
まあまあいいや、
なんで A だったの、今、まあ、
分かんない、俺は見てるから、そうか、でもあれを無表情で2回ぐらいやってて、それで逆切れして、うん、いやいやありがとうですって言ってごまかしてたけど、うん、
しかもね最後にドヤ顔するって、
そうそう、めっちゃドヤめっちゃドヤ
してた、あのドヤ顔ちょっといいですよ、
うん、いいシーンだなと思いました、
でもやっぱりその本当にやっぱり最初は、うん、まあ孤独つってもなんかね、なんだっけリチャード・ジェンキンスのとかいるんですけど、うん、やっぱりこう何気ない人で何も肌のないみたいな雰囲気であれしてるんですけど、
うんうん、
やっぱり そこがやっぱ生き生きしてくるのは恋するからです
よ。そうですよね。
表情が明るくなるから。
明らかにね、だって身につけてるものも赤いバンドとかいましたし。
赤い靴とか、ね、
そうそうそう、うん、赤がどんどんねついてきてるで、もう色気づいてると言い方変だけど、
うん、いやでも
あんなになんか妖艶なさ表情をしなくたっていいじゃないぐらいのさね、振り向きざまに、うん、私恋してまーすみたいなさ、うん、そりゃちょっと逆に反感買うよっていう、うん、
いやでもいいことだなと思って、
うん、幸せなんだな、
う
ん、
そう
だ
ね、だからやっぱりそういうものがないような人生を送っているってことなんですよね。だから最初のバスタブでの、うん、あのマサベーションも含めて、
は
い、そういうことをちゃんと最初に描いてるんですよ、
はい、
その上で初めて出会った、うん、あのそういう人っていうことで、
うん、
だからその辺がすごく俺響いたっていうか、
うんうん、
で要はあのもうこれもうメタファーでも半分 なくなってますけど、声なき人なんですよね。声出せないし、
はいはいはい、
ホリス・ハリ・ホンキンスが、うん、魚人も声なき者なんですよ、
うん、
でそういう声なき者ってどういうことかって言ったら、やっぱりそういう、マイノリティというか前に出して何か言えない人たちというものが出会ったって話でもあって、
うん
うん、でそういう人たちはもう基本的にはやっぱり孤独なんですよね。本当に心は通じる人がいないみたいな雰囲気になっているから、
うん、
そういうことが出会ってしまったっていう喜びがやっぱ強いと思ってて、
うん
うん、でやっぱりそういうところにすごく来ましたね。だから、うん、やっぱりそういうところだから、やっぱギルルモデルトロがなんだっけ、ダイマンゾの反響人か、
はい、
に対して孤独で死んじゃったけど、うん、いや違うと、見てる俺たちは愛があると、そういうことに対して、だからこの前ね、本当にまたマンハントの話になりますけど、
はいはい、
マンハントでね、小田さんが説明してたドゥーチューに俺たちは最初から一緒にいたいんだと、
うん、
ね、そういうのにすごく近い感じを受けて、そうそうそう、だからやっぱそういう人たちは本当に孤独になりがちで、でだからこそまあギレルモ・デルトロ監督とかも子供の時そういうことがあったと思うんですけど、
はい、
逆に異形のものとかそういうものに対してシンパシーも感じ、魅力も感じてるっていう、これ実はまあやっぱりティム・バートンとかにも近いんですよ。ティム・バートンもそういう人ですから、だからやっぱり美女と野獣が出るよりもやっぱりシザーハンズとかが結構ね参照ですごく出るんですよね。
はいはいはいはい、
そうそう、だからラストは変えてくるけどっていう、うん、そういうのがねすごく俺は響きましたね。
やっぱ孤独にさせたくないんだよね、
う
ん、本当は。
そう、うん、で自分が孤独だったからみんな孤独じゃないんだと、うん、ちゃんと本当に孤独な者同士はつながれるんだと、
うん、
でやっぱり孤独な者同士は小さいから大きいことするんじゃなくって、孤独な者同士が一緒に手を取って一緒にいるってことが大事なんだみたいな、そういうことが、孤独が分かる者同士だからこそそういうことがつながってちゃんと満たされるっていうようなことが描かれてるんじゃないかなと思って。だからやっぱりあの、リチャード・ジェンキンスの おじさんもね、はいはい、あの人も、実はゲイで、マイノリティでって、だからこそのつながりがあってっていうのがすごく良かったですね。
その、俺、やっぱそのね、サリー・ホーキンスと友達になる瞬間から見たいと思って。
そうそうそうそう。
なるほどね。
どうやって二人が一緒にこう、
確かにな、
ね。
で、一緒にあの、そのなんだろう、タップダンスとかミュージカルが好きになってっていう、あの過程見たいよね。
見たいよね。見たい。
そう。やっぱりその、リチャード・ジェンキンスと最初の頃からね、一緒にテレビ見て、で、ミュージカルとかタップダンスとかの、やっぱ、ああいうこともすごく、なぜ好きかみたいなのが、やっぱり恋を持たない人だから、コミュニケーション取れてるのは大変なんですよ。
はいはいはい、
でも、コミュニケーションって声だけじゃないっていう話なんですよね。
うん、そうだね。
そう。で、ダンスとかの可能性って実はそこにあるっていう。
は
い、だから、世界共通で動きとかで何か表すところが伝わったりするっていうものに対して、やっぱりそういうダンスとかを一緒に見て楽しむとか、音楽を一緒に聴いて、音楽もやっぱね、そういう世界共通で なんか感覚が伝わるとか言われるんですけど、そういうものも描いてて、だから、半魚人にも同じように音楽聴かせて、みたいなことをしてるっていう、うん、で手話もそうですよね。
そうそう、手話も
手話も実はダンス一緒なんですよ、
うん、
言葉 はと内容は分からないから、
うん、
物のことも本当は分からないから、半魚人は、
そうね、
でもそれに対して動きを見せるってことはこれに対して動きだってことが分かるから、うん、それで繋がるんですよね、同じ行動をすることで、それが実はコミュニケーションだっていう、うん、だから本当に手話を使わせるっていうこともエッグってこうね、
うん、
やったりとか、こう、ミュージックって、
うん。
もうあれやるだけでもう泣いちゃいますね。
うん。うん、
あと、声届かないじゃないですか。
うん、
だけど、手話って音遮断されたところ通しても会話ができるっていう。あの特性をもうフルに活かしてるなっていう。う
ん、いや、なんかサリー・ホーキンスさん、パディントンとか、他の、はいはい、僕と世界の方程式とかで、こう、うん、そうそう、お母さん役とかで、 こう、まあ大体いつもお母さん役っていうような感じで見てる印象が強くて、うん、で、割とこうドタバタしてたりとか何かある時にすごく心配をしていてとかっていうことで、うん、結構こう慌ててるイメージとか、うん、その結構言葉数が多いイメージとかっていうのがすごく今まで多かったんですね。で、その中で今回すごく喋れないっていうので、だいぶ違う雰囲気になるなっていう中で、うん、なんかすごく彼女、またこういう表現の仕方をされるんだなっていうのはいろいろ見れてすごく良かったなっていうのも思うし、うん、それこそさっきのタップダンスのシーンとかの時の可愛らしさっていう、本当にもう一緒にね、足でこう、カチャってやったりするシーンもそうだし、それが終わった後に廊下で自分でリズム取ってるシーンもすごい可愛いし、
う
ん、
もうね、廊下でタップダンス踊ってる瞬間恋に落ちそうかと思いました、
ね、おまけさんが
可愛い
っす、ね、おまけちゃんが、
おまけちゃんがうわ、もうなんか最近見た中で一番可愛いシーンだなと思って、いや、本当ね、小さな喜びに満ち合ってるから、うん、しかも狭い廊下でに満ちてくる感じが、うん、その人の人生も表してるし、なんかすごくあそこいいんですよね。一番最初の廊下のシーンが、
う
ん、
あれって本当に、あ、ちょっと嬉しかったなを自分が表現を思わず出ちゃったっていうシーンだから、本当に嬉しいなって思ってて、うん、あのシーン一番好きかもしれない、ね、
あれは、うん、で、俺も全体的にも結構俺ダンサーインザダークも感じて、病句みたいな感じにもちょっと近いなと思ってね、うん、
なるほど、
彼女は目見えなくなっていく方だったけど、
男性座学の病句も目が見えないからこそ逆に言葉を持てないんだよね、うんうん、何もの言えない人になってるっていう、
ミュージカルに走っていくみたいな、うん、頭の中とか、
うん、あ、そう、そのなんかサリー・ホーキンスさんがもうその手話で会話するのが自然すぎて、その一回だけ何没入してミュージカル思いっきり歌うシーンな、うん、はいはい、白黒の、はいはい、うん、あそこはちょっと異質に感じちゃうぐらい、
いや、異質なシーンですか、ね、
うん、あ、そうか、
まあまあ、でもそれぐらい手話が普通に、
うん、本当に喋れてたんだみたいな、そういうこと、
うん、ぐらい思えると、あるし、なんかすごくそのシーンだけが切り取って、なんか、あ、なんか爆発してる感じがあるなっていうのは感じました、はいはいはい、
もう超ダンサイズ、なんかあそこもう俺、あ、うわー来たっていう、
なるほどね、うん、うん、で、その現実に戻る流れで歌いながら手話をしながら最後終わるっていうのも、うん、あ、なんかうまいなと思って、演出
ちょっと、うん、ダンダンちゃん、
オープンリーチさんが猫の話してましたけど、ね、私別に殺したの人間じゃないから、別にそこは野生の、
なるほど、食物連鎖じゃないけど、はい、動物的な愛だから、
うん、だから別に私は大丈夫です、
うん、
だから意思を持ってそういうことされると何でここにやろうって思うと、
だからギフテッドは本当嫌でしたけど、うん、こっちは全然問題なしですね、
うん、なんだ、真っ先にタンタンさん思い浮かんじゃ
ない俺もね、
大丈夫かな、
これ、大丈夫か、一生思うっ
ていう、あれはまあ、うんうん、自然なことですから、
ね、友達が言ってたような本の、うん、本能だから、まあ、あれは仕方ないって言ってたのと同じ、
同じ、同じ、ジャイルズさんと同じです、
なるほど、
でそういうバランスが本当にうまいよね、さっきその、うん、ふわーっと良くなったと思ったらこう現実的な痛みとか降ってくるみたいな、ギョッとするみたいなのね、
本当、指はやめてほしいです、
指ね、
指、
ね、
あ、結構冒頭の方の、
冒頭の袋に入れるやつ、マスタードついてるやつ、
あ、そっかそっか、
だんだん黒くなって、やめてほしいですね
大丈夫だったな、割
と俺なんかそのマスタードついてるっていうのも異性間での交流した上での自分の変化みたいなものもちょっとメタファーになってるのかなと思って、
うん、
その要は指を拾ったのが、
うん、
あのサリー・ホッキンスだったから、うん、彼の中ではどんどん変化が始まっちゃってるっていうか、
うんうん、
で逆にその魚人の方と交流した後のサリー・ホッキンスはすごくこう明るくなって、
うん、
窓の方とかにねこうやって水滴をこうなぞるような、うん、
あれすごいやばい
とかさ、なんかもう内側に完全にもう取り込んだみたいな感じがして、
うん、
まあ対比ですよね、うん、っていう感じがしてすごい良かったなと思いますね、うん、
やっぱりあの雨粒もダンスシーンですから、
ね、ダンスシーンですよ、
は
あ、いや、そう、もう
本当にいいですよ、う
ん、あとやっぱりその誰でしたっけ、緑が印象的って、
はいはいはい、
ティール
ティールから
あの車面白かったね、
その
ボコボコになって
本当キャロルみたいにカラーコーディネートみたいなのが全編速度で照明が
そうだね、
カット変わるごとにはい緑はい青とか、うん、超綺麗なんですよ、
うん、
やっぱりきっとあれなんだろうね、やっぱり本当にその水の中っていうのものの中で物語が進んでるみたいなのがあるのかな、なんかちょっと読んだやつで見ると、うん、なんかあれらしいですよ、だから画面がフィックス動かない画面は一個もやないらしいです、だから意図的に要は水中を漂うように 全編あるようにしたいっていう意図があったらしくって、だから、そう、ずっと固定がない。だから、固定っぽいのも多分ゆっくりはずっと動いてるらしいです。
あ、その心地よさ多分あるな。ブレはしないけど動いてる。
そうそうそうそう。
ゆらりゆらり。
なんか俺軽めのこと、軽めだけどすごく印象的で、猫やっちゃったとか。だから逃げちゃうじゃないですか。あ、やっちゃったっつって、わーって、魚人がね、ね、やっぱ逃げた先がね、まあ下なんですけど、映画館なんですよね。
割とすぐ近くだったんで、ちょっと突っ込んだけど。
いや、やっぱ、映画館に逃げ込めようと思って。やっぱ孤独な人間は、あ、人間って言っても、あ、もう人間ですけど。
文脈を超えてって
ことですね。そうそうそうそう。だから、何か起こって、ダメになったら、映画館に逃げ込めっていう風にも見えちゃって、監督から。そしたら孤独を癒してくれる何かがあるかもしれないっていう。
でもみんなだからその要は表現の世界に逃げ込んでる人だと思うよ。絵描く人もいるし、音楽聴く人もいるし。
まあまあまあまあまあ、そうそうそう。うん。うん。いやもう映画館に来てほしい。映画を見て。やっぱ自分がそういう風に多分救われたんだと思う、監督自身はと思って。
でも DVD とかで見てほしくねえんだろうね、もう。
まあまあまあまあまあ。やっぱ暗闇の中でね。やっぱ孤独な時は孤独にを感じつつ何をどう満たすかみたいなのはあるんじゃないかなと思って。そう。
一番テンションが上がったのが最後で、
はい、
アンギョジンがちょっと覚醒する、
あ、
一瞬覚醒して、うん、であれなんかちょっとブラックパンサーっぽいなって私思ったんですけど、
爪で
となんかちょっと黒っぽくなってるし、
君はいつもそうだそういえばそうだった、
なんかいつも あそこで あもっとなんかめっちゃ力使ってなんかもう
怪物はささやくの時だ怪物はささやくの時も、うん、まあ、主人公のコーナーだっけ、
言ってましたね、
うん、覚醒したみたいなこと言って上がるみたいな、
そういうシーンが好きなのかもしれない、
そう、この人そうなんだね、
そうです
ね、うん、
そうで結局あの悪役の人も殺して、うん、もっとちょっと残虐に殺してもよかったと思ったけど、う
ん、
うん、でもあの覚醒したなんか光の感じもなんか、
あ、いいね、
かっこいい、すごく、うん、あそこが一瞬だったけど一番私はテンションが上がりました
。俺ちょっと一番テンション下がったところだけど、
なんでですか、
いやそういうなんか、いやそういうヒーローもんみたいになんないでっていう、
あ、なるほどね、そっかそっか、
逆にそのまま殺されて落ちてって二人が水の中で目を覚ますでも全然俺はいいなと思って、
なんだろう、まあ、ずっと囚われで、だから弱き者として描いてるから、はい、やっぱそのままの体でも、
う
ん、行けてもいいんじゃないかっていうのもあるし、まあでもやっぱりなんかデルトロとしては違うと、だからこういう異形の人たちはそういう弱き者でもないし、なんか野蛮なものでもない、神聖な神なんだから、お前らちゃんとそこ分かっとけよみたいな感じも思いましたね。
なるほど、
うん、勝手に怪物とかって言うんじゃねえよみたいな感じもちょっと思いました、そこは。俺はね、うん、
俺だから確かに弱き者感があったから、
いや、それでもいいんだけどね。
そう、弱き者が強き者に打ち勝っちゃったら、それはお前強き者だぞ、みたいな感じがしちゃうから。
だからやっぱ、神だから、その、強き者だけど、別にそれに対して何か使うとかじゃないんだろう。だから、さっきもっと残虐に言ってたけど、殺すことかどうかじゃなくて、守ることとか、そういうことに対してあれしてるだけだから、別にそこまでガーンってガチャガチャってやらなくていいとは思ったりとかしましたね。俺、それよりもその辺だと思って、めっちゃテンション上がったとか思い出しましたよ。
ん？思いましたし。
思い出しましたよ。
あ、思い出しましたよ、ね。今ね。
はい、はい。いや、やっぱ、まあまあ、これネタバレだけどね。
はい。
エラですよね。
エラね。
もう、俺、もうなんか鳥肌立っちゃって。
あーってなって、ね。
そう。
うん。
完璧とか思って。
むしろ最初からなんか変だとは思ったけど。
思ってたけど。あれなんだっけ、もともとっていうか、誰、小さい時って言ってたやつだっけ、
ちっちゃい時に、その、なんかもう拾われた時からあってって言って、だから子供の時になんかそういうことがあって、だから声が出ないのかなっていうぐらいの話。
そうそうそう。ひょっとしたらなんか虐待とか何かなのかもしれないっていうことも含むんじゃないですか、ああいうことって。だから、マイナス負の遺産じゃないけど、個人の。そこが希望になってるっていう、大逆転させてるとか思って、なんか、本当に鼻血出そうつか、もう取れは立ちましたね。
逆に、もともと魚人だった説ないかな、
私そっちかなって。ちょっとそういう、だから元に帰るって、自分らしくなるっていう方で、そういうのの、あの、メタファーじゃないけど、
声が出ないのは当たり前
だってこと、
うん、
あ、そっちも取られる、ね、
ちょっとそういう感じだったらいいなって思ってみてます。
すごい、すごいいいですね。
だって傷をつけられるっていうので3本入ってるっていうのはちょっと不自然なんだよね、
まあ不自然、
声帯を傷つけるにしても、声帯ってどっちかというとね、喉もど真ん中にって感じするから、 変な傷だなってずっと思ってたんだけど、うん、そう考えると結構、うん、なんか出会うべく人に出会った
っていうだけであるってことね、うんうん、
でも元からその傷も何でできたかもわからないっていう風にしてるっていうところもなんかそのわからなさで川のとこで見つかったって言ってるとことか、
うん、ああなるほどね、
うん、もう打ち上げられちゃったみたいな、
そうそうそうそう、元がどうだったのっていうのがよくわかんない雰囲気出してるとこがいいなって思ったりしましたね、
あるかもしれないね、
一週間じゃなかったと
同主観だったみたいになっちゃうってことね、うん、それはちょっと確かにそれはそれでちょっとあれだけど、でも、
まあ、まあまあまあ含みはあるよね、
うんうん、でもほら他の人間にとってみれば一週間の交流だった
から、だからね、
うん、まあ、それもありということで、う
ん、あと本当にかなりどうでもいいことなんですけど、
うん、
すごい最初に結構気になったのがタイムカードを切るシーンがあるじゃないですか、はいはいはい、あれで毎回横入りしないでって言ってて、あれこれ字幕やってる人神奈川の人かなっていう、なんか横入りって神奈川の方言らしいんですよ。
そうなの？
あの、普通割り込みっていうじゃん。
ああ、はいはいはい。
で、私も神奈川なんで、
言う。
あの、横入りで、なんか幼稚園とかみんな横入りって言ってたんで、割り込みっていうより横入りで思っちゃうんですけど。
誰だっけ？まあいいや。
だからちょっとそれが、この人神奈川の人かなって勝手に、ちょっと気になって、そう、普通に割り込みって訳すんじゃなくて、横入りで先に訳す感じが、そうなのかなって、ちょっと思ったりして。
見てなかった。
俺も見てなかった。
毎回。
だからそうだよね。だからそういう使ってる本人だから気づくと。
そう。
いや俺なんかさ、そのね、割り込みしないで、あの横入りしないで、人がさ、ね、オクタビア・スペンサーがさ、
うんうん、
エレベーターでちょ乗ろうか迷ってる時にさ、早く乗んなよみたいな感じのさ、
うんうんうん、
あれこいつ嫌なやつじゃないんだみたいな。
うんうんうん、
っていうなんか顔を見せた時なんかリアルって感じ、はい
はい。そうだね。そうだね。うんうんうん、だってもう毎日のようにそれ見てんだから、うん、問題にするもんね、普通。いや、本当にそういうこと問題だと思ってる人だったらね。
言える中なんでしょうね。
いつもの光景を自分も演じているってことだよね。
うん。なんか本当に嫌でもムカついてるって、うん、恨んでるとかそういうんじゃなくて、
う
ん、
もうコミュニケーションだね。
そうそう、コミュニケーションなんだなと思って、う
ん、なんかすごい好きなシーンはすごいたくさんあるなって思っていて、
う
ん、ジャイルズの家に行った時にこう一緒に二人でなんか緑色の美味しくなさそうなパイ食べて、はいはいはい、でもういいってやった後に冷蔵庫見たら、はい、入ってるとか、それもちょっと面白いなって思ったりとか、
ね、で
も
それも切な面白いね、
でもそれも緑なんですよね、
う
ん、
そうだね、う
ん、緑使ってるなとかで、なんかあのポスターも書き換えてっていうのも緑にしてって言われるとか、なんかすごくやっぱり緑を意識してるなって思ったりとか、ね、うん、半魚人を連れ帰った後に、うん、塩が足りないんだって言って、はいはい、塩入れて、うん、でそれでほっとした後に塩そのままこぼしてんのに気づかないで
いい、ね、
とか、なんか
会話でなんかね、取られて、
うん、ああいうのがすごい良かったなって思って
ます、うん、逆に嫌なとことかでもいいんですよ、
やっぱ一番しんどかったの半魚人にビリビリやってるシーン、すっごい嫌ですね、
あ、拷問
ですね、
うん、
うーってやっちゃった、
うーってなりましたね、
うん、
あ、うん、正常な感覚ですよ、
そうそうそう、
なんかああいうのがあるところがすごい苦手って思いますね、
う
ん、毎回
やっぱそう思うと本当前引き出したのの憎たらしさはすごいね、
うん、
思い出したけどサリー・ホーキンスに迫ってきてる時とかかな、はいはい、
うん、
腹立ちすぎてあの陰で中指立ててました
、うん、
リアルに
だからあれは多分基本的に、うん、なんかマジョリティの人が見ているの、うん、マイノリティの目ってこうでしょっていうことなんじゃないかなっていう、
うん、そうそうそうそうそう、うん、下に見てるから、うん、こっちの言うことを聞かせれるみたいな感じはあって、うん、まあだからそこがあるからあの手話の FUCK がめちゃめちゃ生きてくると、
うんうんうん、
エラとか気づいてないでしょ私、
あ、へえ、
傷をエラにしたところを見てないってことだよね、
そうそうそう
そう、
そう、あ、もう、
あ、やっと終わった、
あ、もう終わるみたいな、もう終盤になって
き
た、
そうそうそう、苦痛
いやー、そこはもったいないんだけど、
まあ、そこで完結みたいなところだからね、
そう、でも別にもう一回見たいとももう思わないから、うん、まあ好きじゃないんでしょうね、まあ、
じゃないんだと、
うん、
まあもともとね恋愛もの好きじゃないですからね、
うん、島パンズラビリンスもあんまり好きじゃないから、うん、合わないのかなみたいな感じかな、うんうん、苦手なシーンは別に、うん、まああのほっぺたの傷に指突っ込むのは、
うん、
うわ痛そうって思ったけどそんなに見えないから、う
ん、
角度的に、そうそうそう、もうちょっと見えたらうわってなるけどあれは大丈夫ですね、
うん、あるいはまだパンツラビリンスの、
うん、
塗ってる方がいい、
うん、拒否反応が、
そう、でも両隣のカップルの男の人は、
うん、
彼 彼女さんの目を隠してあげてましたけど、余計なお世話して
見たいかもしれない、
ね、確かに何なんそれ、
邪魔だよみたいな、
そんなことやる人いるんですね、
見ちゃダメみたいな、
守ってあげるよみたいな、なんかそういう感じなのかな、
まあまあそう、
なんか、
うっとうしい、ね。
両方同じ動きしたから。
両方、
そうそう。
マジであ
れ知り合い同士なのかな、もしかして。
知り合い同士なのかな、
その間に。その間に。
そういう色眼鏡で異性を見るなって話だろ、これ。
おそうそうそう。
ね
そこに、まあ、共通のものを感じましたけど。うん。私だったら嫌だな、みたいな。
嫌でしょ、
うん、私、隣カップルだったんですけど、うんうん、私の隣のが女性だったので、ね、男性がそのどういう、うん、そわそわしてるのかとか分かった。
男性の手が、来たかなっていう。
あ、でも全然か、見れなかった。なんか多分ない、うん、ないと思います。
だって、ね、女性側がね、だからその、サリホギスのマスターベーションシーンで男の目線隠してあげてんだったらわかるよ。うん。それやったんだったらお返しでやるのはわかるけど。
なるほど。それはなかった。
それはない。
それはない。
もぞもぞしてたのは感じましたけど。
へぇー。あと、そのなんだっけ、頭脳少年ちゃん、が言ってる。
うん、
まあ、古き良きアメリカ舞台のため、美しいクラシック音楽あり、癒されましたっていう感じで書いて、まあ、音楽がやっぱりすごく良かったですね。
良かったですね。
なんだっけ。今、もう、一番働きすぎじゃないかって人ですよね。アレクサンドル・デスプラさんですね。ひょっとしたら、仕事量で言ったら一番の映画音楽家かもしれないですけど、その人って、雰囲気はあって、やっぱ、ちょっとフランス人かな、もともと。だから、やっぱちょっと、エレガントの方とか、もともと、だから、グランド・ブタペスホテルとか一番有名ですけど、アカデミー賞取って。
そうなんです、
ね。でも、ゴジラとかもやってるんですよね。いろんな幅広くやってて、だから今回本当にそういうのがいっぱい入ってるな、ゴジラっぽいことも含みだから、だから、そうそうそう。でもやっぱりその演技とかに主張しない感じですごく雰囲気作ってくれる人なんだけど、今回やっぱりちょっとね、印象的な最初口笛のメロディーとかから始まったり、なんかやっぱちょっとティム・バートンの相方のダニエル・フマンみたいな雰囲気もありつつ、その男気晴らしなファンタジック感とかも含めね、なんかちょっと印象的だなと思って、全体的にすごく良くて、やっぱり口笛とかがなるほどなって後で思いましたね。やっぱり
口笛？
そう、口笛でメロディー、メインメロディーを奏でてるんですよ。
あ、そうなんだ。
音楽。うん。サントラで聞いたので間違いないんですけど、
は
い、そう、やっぱ口笛っていうのがミソだなと思って、やっぱ口笛っていうのは本当にやっぱり基本的には一人でやることなんですよね。
はい。
だから、一人で孤独な人たちと話が始まりますよ感がやっぱあるというか最初に。うん。そういうのがやっぱ音楽でも演出としてちゃんとあったりとかして、すごくうまいなと思いました。うん。
私もサントラ買いました。
うん、いや、すごくいいよね。
見てすぐ買いました。
うん、
で、なんかあの頃、60年代か、とか、だから、流行歌とかもその頃の感じがね、シャンソンとか、サンバとかジャズとか、そういう雰囲気がまたいいですよ。なんかマリペ好きそうだなとか思って。
好きそうだなと思って見てたけど。
そう、音楽すごい好みと思って。
ね。
パンフレットは見送ったんですけど、はいはいはい、サントラは買うと思って買いましたね。う
ん、いや、本当にいいです。なんか多分今年のアカデミー賞、これでノミネートされてるかな。
音楽の方も。
うん。取れたらいいなっていう。
作品賞も頑張ってほしいけどね。
作品賞も頑張ってほしい、
うん。この作品でいいんじゃないのっていう俺は気はするけどね。
うん、思い起こすとやっぱり良かったなーってシーンが本当にたくさん出てくる作品で。
うん、
それこそ今音楽の話をしてたけど、音楽どっちがいいって、ジャケットを見せて選ぶシーンとかもすごくいいし、
すごくいいね、
うん、それってやっぱりどっちの方が好きかとか、そういう意思疎通を一番図ってるなっていうシーンだ し
相手のことを知ろうとしているっていう感じでね、選ばせてる、まあまあ選択の中から選ばせてどういう好みかを知っていくっていうね、やっぱりコミュニケーションなんだよね、
うん、
ちゃんとそういうことをコミュニケーションをどうしていくことが大事かっていうのをやっぱり見せてるのはすごく巡ってる感じだね、前編に。
うん、卵並べてるシーンもめっちゃ好きです、ね、はいはいはい、
それも選ばせたら面白いよね。
どの卵
がいい。
マリペちゃんが言ってる感じで、
はい、
あれですよ、やっぱりひょっとしたらうっと思うとことかもいろんな描写をちゃんと、あ、それは意図的に入れてるから人によっては思うけど、これは多分やっぱりそこもおとぎ話的な感じだなと思うのは、見終わってから見直すんじゃなくて、思い返すほど、
はいはいはい、
そういう好きなシーンがすごく愛おしく、うん、もっとなるんじゃないかなと。だから、思い返すほど好きになっていく可能性が強いのかもしれないとか、ちょっと、そういうとこもやっぱいいなと思いますよね。
そういうね、嫌なところとかってね、見なかったことにしてっちゃうからね。
うん。まあ、良くも悪くもおかしくないけども、
疑似体験させてるのかもしれないね、
うん。
ということで、シェイプオブウォーター、とてもいい作品でした。 ここまで聞いて見てない人いないと思いますけど、ね、見ていない人いたらこれぜひね、はい、チェックしてください。次回のくらいはルーレット回していきましょう。話題作は、やっぱ前回当たんなかったんです。でもこれまだ話題だということで、ブラックパンサー！
うん。まあ、時期的に全然今ですね。
全然今ですね。うん、で、こたつが、入れますのが、坂道のアポロン。おまけちゃん。
あ、おまけちゃんが入れるのは、松井大吾監督がね、なんだっけ、ワンカット70何分で撮ったっていうアイスと雨音を。
タナちゃん。
タンタンちゃんは、空海、美しき王妃の謎を入れます。
空海ちゃん、はい。チャマレちゃん。
はい、私、ブラックパンサーでお願いします。
マリッペちゃん。
はい、私は、幸せの絵の具、ね、サリー・ホーキンさんがまた出てくる作品。
もう連続するか。そして、ガワラちゃんが、聖なる鹿殺し。ということで、さあ、ルーレット回していきましょう。ドン！なんかね、最近ね、このルーレットね、これだんだん、ちょっと法則性が俺分かってきた気がしてきました。ブラックパンサー！
あら。
イェーイ。
ということで、すいません。ブラックパンサーです。ということで、ブラックパンサー見ていきましょう！そろそろお別れの時間となりましたということで告知ありました。お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い3月の開催のお知らせです。3月は18日日曜日、時間帯はお昼から夕方にかけて、場所はいつもと同じく渋谷のユーロスペース下にあるロフト9さんで開催します。チケットまだ販売中だと思うので、興味のある方ぜひ検索してチケット買ってください。お願いします。
はい、ということでドイラジオープニングでも言いましたけれども、次回重大発表、ね、楽しみだということで
盛り上げすぎじゃない
ですか。はい、お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは第90回アカデミー賞、新作映画を語り合う急げ映画館ではブラックパンサーを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでザ・フライを鑑賞していきます。またやってほしい企画や扱ってほしい題材があれば QR にメールください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなにつぶやいていただきますと、皆さんの感想拾いますので、ぜひご利用ください。それでは、みなちゃま、3月もキネマの神様のご加護がありますように、ということで、また半月後にお会いしましょう。お会いいたい私、こたつちゃんと、
おまけちゃんと、
まりっぺちゃんと、
キャムレイちゃんと、
タンタンちゃんでした。
まったちゃーん、
まったねー